こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけど、ちょうどね、はい、参院選も終わりましたね。
はい。
いろいろ、怒涛のね。
いろいろ変わりましたね。
ねえ、ね、はい、そんな中ね、アメリカとの関税交渉もね、はい、いろいろ進んでいるところですけれども、
はい、
今日はちょっとその絡みで、向井先生からね、はい、持ち込みがあるということ
ですね。そうですね。だからもう本当賛成党、まあ、国民民主党はまあ前回の衆議院選挙でも獲得議席増やしましたけど、賛成党っていう政党がめちゃくちゃ増えてるんですよね。
増えましたね。14議席ですね。
14ってすごいですよ。
本当ですよね。
もう公明党、共産党の倍以上かな、いや信じられないですよね。
もうあそこのね支持基盤をガサッと開いたところが、まあ、国民民主党とね保守党が取ってったって感じなんですかね。
そうそうなんですね。そうですね、保守党も2議席ですよね。2議席はすごいですよね。
保守党、国民民主党で賛成党、
賛成党が躍進して、ね、今の政党はまあちょっといまいちというか。
かなりね、割り込みましたよね。
かなり、
自民党なんてね、50、いや途中で、いや40いけばって言って、結局いかずですからね。
そうですね。いや、40ぴったりだったんですよ。違います。
あれ37
じゃん。39か。
9でしたっけ？すいません、ちょっと曖昧な情報
で。まあでももう40、40ギリギリかいかないぐらいですよね。
ですね。はい。
はい、
そうですね。まあそんな中なんですけど、はい、ちょっと今日はどんなお話に。
はい。それで、その賛成党の労働政策って誰も話題にしないんですよ。
それは確かに言われてみて気づきました、
ね、まあ、外国人の話は日本人ファーストって言っていてよく出るんですけど、じゃあなんか労働時間とか解雇規制とかどうなのかなと思って
言ってるんですっけ。
調べたんですよ。
ほうほうほう。
じゃあ言ってはいるんですね。
あ、そうなんです
よ。いや、これが本当象徴的でして、この、要するに今まで右か左かみたいな、そういう大陸軸があったじゃないですか。左翼か右翼かみたいな。
はい
はい、賛成党はね、独特なんですよ。
独特なん
ですよ。独特。簡単に僕のイメージでいくと、本当昭和の時代に戻ろうみたいな、そんな感じですね。
なんかトランプ政権っぽいですね。
そうそう、あ、そう。いやいや、その通り。メイクジャパングレートアゲイン。
アゲイン。ま、そう。マガ
じゃない、ちょっと MJGA って呼びづらいですけど。はい。それ何をちょっとびっくりしたのちょっといっぱいあるんですけど、ちょっとご紹介しますと。
はいはい、いいですね。あ、ちなみにすいません。はい、大事な情報なので、自民党39議席取ってましたね。失礼いたしました。
向井さん、そうですよね。公明党が8議席かな。
ですね、8ですね。はい。
はい、いや、でも惨敗ですよね。
いや、惨敗ですね。
はい、惨敗ですね。
さあ、はい、そんな中で賛成党の労働政策に対する考え方をちょっと紹介するということですね。
そうですね。うん、はい。まずですね、労働時間。
労働時間。
働き方については、今、どうしても時短、休日増やせ。
うんうん。
まあ、そんな、感じじゃないですか。
まあ傾向ですよね、完全にね。
働き方改革。
はい、有給全消化して。
はい。
時短で。
そう。うん、そう。それが賛成党は、要するに働きたい人はどんどん働けっていう立場で。
へー。
で、労働時間を延長して収入を増やそうと。
ああ、なるほどね。
労働基準法は、もう働き方改革を一回緩和して、
うん。
上限とかをもっと上げて延長したりして働く時間をより伸ばす、柔軟に伸ばすと。働きたい人は働いたらいいっていう、そういう立場ですね。
おお、なるほどね。
いや、これがね、やっぱり新しいなと思いましたね。
これでも言ってみて共感する人たちがいるんですね、やっぱり。そんなものってならないんですよ。ちなみに、私たちになんないじゃないですか。働くことに関して。
そうそうそう。
ずっと働き続けてます。
そう。だ よく言えば、その働きたい人は働けるようにするって書いてるから、
うんうんうん、
働きたくない人は働かなくていいんだよっていう風に読めますね。
確かに確かに。
はい。
なるほどね。
いや、でも、面白いし、
うん、
まあ、むしろこれは会社寄りっていう感じで、
確かに。
まあ、びっくりしましたね。
おお、なんか、で、ちなみにどうなんですか？どういう受け止めなんですか？向井先生は。
いや、これって、なかなか自民党公明党は働き方改革作ったんで、で、立憲民主党も一緒に今、民主党時代作ったんですよね。安倍政権、第二次安倍政権時代か。
はい。
だから、言えないけど、国民民主党、そう、国民民主党もね、労働組合がバックにいるんで、
はい、はい。
言えないけど、おそらく日本維新の会とか、これは賛同するんじゃないですかね。
ああ、
うん。
面白いですね。
はい。
なるほど。
ですね。次なんですけど。
次あるんですね。
はい。俺もびっくりしたんですけど、要は、年功序列、長期雇用安定雇用を再評価すべきだっていう質問書を出してるんですよ。
あ、従来の日本型っぽいやつがいいんじゃねえかってことですか。
そう。
ほうほうほう。
で、欧米流の経営文化は真似する必要はないっていう内容の質問書を出してるんですよ。
へえ。
すごくないですか。
うんうんうんうん。
そう。だから年功序列、まあ終身雇用とは言ってないですけど。長期雇用をもっと評価しようじゃないかって言ってんですよね。
長期雇用、年功序列。
うん。まあ安定雇用。
安定雇用。もう、うん、完全に昔ながら。ただちょっと我々、向井先生なおさらですかね。その感覚も持った人たちも一緒に働いてた世代でもあるんで、ああ、あの時の感覚ね、みたいな。ちょっと。
そう。
わからんでもないんですけど。
そう。だからまさに昭和。平成前半ぐらいの考えなんですよね、
うんうんうん、へー、ここはでも結構反対も出そうですねって感覚ありますけど、どうなんですかね。
いやいや、反対出るでしょうね。
今更無理でしょうみたいな話が、ね、出ちゃいそうです。
いや、だからほんとね、昭和のお父さんって感じ、
あ、
ね、考え方が。
なるほどね。
あと非正規と正社員の待遇差もなんか、ここはうやむやにしてるんですよ。
へぇ、
うん。
あ、でも結構細かく出してるんですね、この辺。
出してるんですけど、要はですね、正社員保護するから非正規ができたんですよ。
はいはいはい。
で、格差が生まれたんですよ。
へぇ。
だから参政党の考えでいくと、差が縮まるどころか開いちゃうんですよね。
なるほど、ね。
ちゃうと。だそこは、なんか、ちょっと、うやむやにしてて、なんかよくわかんないとこでしたね。はい。
この辺は政策突っ込まれる論点になりそうですね。
あとは、最大のやっぱり、参政党の特徴の一つは、外国人労働者に対する制限と見直しですね。
はいはいはい、この間、橋本徹さんとね、ついに、なんか、バチバチ対談じゃないですけど、オンラインでしたが、やってましたね。
あれ、噛み合ってました？
いや、噛み合ってないですよ。噛み合ってないっていうか、もうそもそも、かなりね、論点詰め込んで、攻めてましたよ。橋本さんの方が。
うん。まあ、いろいろ矛盾点。
いや、ですね。
できますからね。
はい。まあ、弁論は立つなって感じでしたね、橋本さんは、ね。
そうですね。外国人労働者の制限を、まあ、ここまで明記してんのは初めてじゃないかなっていうぐらい、
はいはいはい。
いろいろ書いてて、単純労働者受け入れ制限とか、
お、
永住家族呼び寄せ条件厳格化とか、あと新しく育成就労制度って言って、技能実習生の、まあ、後釜の制度があるんですけど、
はい、
これも見直しをしろと、
うんうんうん、
というふうにこう日本人ファーストでまず行けと、外国人労働者制限する方向に行けというふうに書いてますね。
なるほどね。この辺で、まあ、経営管理ビザ500万円、ホテルで免許証取れる問題等々がくっついての論点のやつですね。
そうですね。
きっとね。
はい。
はい。ここはでも、本当にどうなんですか？向井先生としては。
これは、 実現する可能性はありますね。
ほう。
うん。今、やっぱり緩いとこはすごく緩いんで、外国人労働者に対して。
うん、
そこは厳しくなるかなっていう気がしますね。
なるほど。500
万円の投資ビザとか、
はい、
免許の問題とか、まあ、ああいう象徴的なところを参政党に合わせて、こう直しちゃうんじゃないかなって気がしますね。
はあ、これは結構進むかもしれないよ。
うん、そうですね。
あ、はい。おうですか。ちょうどね、ここ最近、領土のね、土地買収問題は出てましたけど、なんか四国の方が相当買われてるっていうのが、新聞の方にも、メディアの方がね、今回取り上げられたとしたんで、結構注目されるんでね、ここは、移住というか、永住とね、土地買うとか結構密接なので、この辺は結構確かにフューチャーされそうな感じはしますよね、流れ的にも。
そうですね。あとは、もう消費税をやめて、社会保障改革をして、給与の3分の2を手取りで残すと。
ほうほうほう。
そういう、内容になってますね。
はぁ。なるほどね。上限をね、これはずっと確かに、賛成と言ってますよね。
そうですね。消費税の。
もう実質今 50% だろうっていう論点から。
あ、50% だろうっていうね。
35まで下げますっていう話ですね。う
ん、だから、うん、ただじゃあどうやって下げるかは、私はわかんないんですけど、おそらく誰かのもらってるお金をカットしないとダメなんで、
うん、
なかなかね、難しいとは思うんですけど、おそらく参政党は、うん、若者寄りになっていくから、だからやっぱり中高、高齢者の方の、うん、医療制度を変えようとするんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
完全に若者が多いんですよね、参政党って。支持者、若者、中30代、40代、20、30、40代かな。が多いから、そっちに振るんじゃないかなって思いますね。
なるほど、なるほど。
自民、公明、立憲民主党はちょっとやっぱ60以降が多いんですよね。60代。
60以降ね、そうですね。
80代。うん。
ちなみに向井先生、ですね、昨日かな、私見たんですけど、
はい。
今回の支持者、当選結果の、年齢層の分布を見たところ、賛成と蓋開けたら50代が多かったらしいんですよ。
あれ？
いや、そう、だから向井先生がおっしゃる通りで、SNS とかで支持者とかは若手がブワーッと出てたじゃないですか。
はいはい。
あれが実態だったんですけど、今度投票になったら50代がかなり出てたらしくて。
ああ。
だから意外と層厚いですよね。
厚いですね。やっぱ今に不満がある人が、立憲民主党、自民党は嫌だし、立憲民主党も入れたくないと。
うんうん。
で、国民民主党もちょっと違うっていう人は、賛成党になったかもしれないですね。
いやいや、そうですよね。で、おっしゃられる通りね、うん、他の共産公明等々はやっぱりおっしゃる通り、60、70とかの上の世代がね。
そうですね。多いですね。で、これはですね、一過性で、しかも僕びっくりしたのは、地方組織も、かなり多いんですね。
ほう。
もう根付いちゃってるんですよ。
ほうほう。
で、私、ふるさとの山形でも、賛成党がかなり票を取ってて。
あ、取ったんですか？
取ったの、びっくりした。
山形とか見てないな。
はい。
いや、響くんですね。
いや、ちょっとね、ちょっと今見てみますか。山形選挙区っていう、まあ、参議院議員は、都道府県一人の場合が多いんですけど、
はいはい、
山形選挙区がですね、要は、トップの人が、まあ、24万票、うん、で、次点の自民党公明党の人が19万票、
うん、
で、3位が共産党を抜いて参政党になっちゃってて、6万6千です。6万6千って大したことないと思うじゃないですか。でも、得票率でいくと 12% なんですよ。
あ、そうですか。
12% ってすごいですよ。参政党山形組織がほとんどまだできたかできてないかぐらいかだから、12% も取るって凄まじいですよ。東北の、保守的な東北で。 これなんじゃこれと思いました。で、はい、私あのこの前ですね、何日か前、
はい、
3日前か3日2日前に徳島県で選挙してき、
はい、
あ 選挙してきた
流れ的に、ね、
公演してきたんですけど、
はいはい、
それもやっぱ話題に上ってて、その、うん、なんと参政党がですね、得票率 20% だったんですよ。
徳島？
徳島、高知、5億って言うんですよ。
うんうんうん、
徳島、高知が今まあ人口が減っちゃって、2つの都道府県で1人なんです
よ。はいはいはい、はい。
はい。それがですね、なんと 20% ですよ。
いやー、やっぱりあの、土佐の血、維新の血が流れてるんで、あの、立ち上がってくるんですかね。
ですかね。
ナショナリズムなのかな。そうですか。
いや、でもこれ、すごいなと思って。20% 取れるってことは。
あ、じゃあ、誰か入ってるんですか？そちらの地区からは。
当選。ああ、入ってるの。あの、立候補した人がいるんですよね。
あ、当選できてるんですね。
うん、あ、当選できてないん
ですね。いや、できてないんですね。うん、いや、結構支持層すごかったですけどね。当選してないところがね、うん、多かったですもんね。
いや、これなんで、当選しないのに出してるかっていうと、比例で名前書いてほしい、うん。比例を参政党に入れてほしいから、うん、こう、要するに比例のための営業セールスの人なんですよね。
よね、ええ
とはいえ、とはいえですよ。20% ってすごくないですか？もうびっくりしました。あの、N 国党は 2% です。
ああ。
うん。あの、4人しか立候補してないから、まあ 2% っていうのはわかるんですけど、20% って何これと思いました。
へえ、うん、そう
で、
いや、
ね、
そう、ね、
その僕ちょっとすみません、話で最後、
うんうん、
あの参政党はスキャンダルにめちゃくちゃ強いですね。
おお、
要するにちょこちょこ出てんですよ、いろんな問題。
うんうん、まあ神谷代表自身もね、
そう、
あの女性問題とかね、
う
ん、
そう、
なんか嘘800なのかとか知られませんけど、でかなり出てましたよね。
これが全然影響ないんだよね。
ああ、
まあ全然じゃないかもしれないけど、まあ普通の自民党の議員と自民党公明党だったらかなり影響あるようなものも全然すごい。だからその熱烈な、支持者がかなりいるってことですよ。
いや、そういうことですよね。
だからこの労働政策の観点でも参政党は、今後は注目していきたいなと思ってます。
うんうん、なるほど。まあ彼らね、はい、今回法案をね、出していく立場になりましたからね。
はい。
まあ、通るかどうかは別にしろ、それなりの力があるんでね。
そうですね。はい。
そういう意味でも、労働法制の方がどういう動きが出てくるのか、ちょっと注視していくということでね。はい、また何かありましたら、こちらの方でね、共有していきたいなというふうに思っております、はいはい。ということで、今日のところは参政党から見るね、今の労働市場ということでお伝えしてました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。